生物をざっくり紹介するラジオ、略してうずさく、パーソナリティの豊です。
同じくパーソナリティの城です。
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。
今日は5月16日なんですけどね、収録日が、
はい、
昨日と一昨日見てきました。
あ、シン・ウルトラマン、ツイッターでも上げてたやつですね
はい、
これってやっぱりなんかシン・ゴジラとかからつながる、
うん、つながるっていうか、まあ同じ監督ね、庵野さんがやってるからね、うん、いやでも見といた方がいいと思う。
あ、本当に
うん、
そう、結局、うん、なんだっけ、大怪獣の後始末見ずに終わっちゃってるから
あ、そうなんだ。あれね、あの見なくてもいいと思うけど、でも見た僕としてはもうよかったって、
うん
、うん、このシン・ウルトラマンを見るために見たんだなって思った、
うん、あ、なるほどねで、なんか新仮面ライダーっていうのもやるんでしょ。
お、そうなんですよ。めちゃくちゃ楽しみです。それも絶対見に行くんだけど
、はい、
いや、よかった、マジで本当に素晴らしい作品で、うん、もうすごい、こんなに2日連続で同じ映画を見るなんてやったことないそれぐらいすごかった
そうね、あ、そうなんだ。いや、でもなんか、うん、シン・ゴジラの時ってさ、君の名はもう一緒に配信っていうか同じ時期だったじゃん。
うんうん、
あれ違ったっけ、アナと同じだった。
いや、
シン・ゴジラと君の名は同じぐらいだった気がするんだよね、その時多分ね、両方とも2回見て、映画に同じものを2回見るなんてやったことなくて、
おお、
すごい楽しかったでもそれぐらいいいってことなんね、シン・ウルトラマンは。
うん、いや、でもそれは僕がもう元からウルトラマンが好きだったからっていうのも間違いなくあってまあね、それはね、初見で多分初めて見るっていうかね、ウルトラマン見るよっていう人にとってはちょっと分かんない、うん、ちょっと計り知れないところがある
ね、
いや、でも面白いと思うんだけどな、見たことないって人も、うんうん、
さっきツイッターに上がってたなんかティガの AT エンディングを聞いていて、
おうおうおう、
すげえ懐かしいと思って
そうだよね、うん、26年前だからね。
そっか、26年前。え、ってことは4歳だったってこと。
そうですね、4歳ですね。
そりゃそんな記憶に残ってないよね
ねそうだよ。あ、しかもね、今年ね、ティガの次ダイナだったでしょ。
だ
ったの、うん、そうなんだけど、はい、あの鶴野たけしさんがねやってた、
あ、
その、はい、うん、ウルトラマンダイナが、うん、まあティガが26周年ということは、その次のダイナは、はい、今年25周年記念なんですね、はい、
そうですね、
ということで記念作品、あのウルトラマンデッカーがね始まります。
ダイナになんかつながるやつ、
つながる、うん、まあつながるっていうか、まあモチーフはダイナって感じ。
うん、
うん、というのも今回ティガの25周年作品でウルトラマントリガーっていうのがやってたんだけれども、
あ、そうなんだ、
うん、そうなんです。あれ、ティガの続編じゃない、なんかティガのまた別の世界、なんかパラレルワールドのティガの話で、なんかそう、
それは全く別のやつなんじゃないの
でもね、もうコンセプト感がもうティガを踏襲してったっていう感じなんだよね。
あ、なるほどね。
ティガの設定を結構そのまんま引き継いだ感じ、うん、
あ、
うん、でティガも出てくんだけどね、その作品は、うん、
ストーリーだけが違うみたいな、そんな感じ。
そうだね、ストーリーだけが違うかな、うん、あと細かい設定もちょっと違うけど、すごい大筋はなんか似てる感じ、
うん、
うん、だから多分そんな感じになると思う。
スピンオフ的な感じ。
ああ、どうかな、まあ別作品と思ってもらってもいいかもね
分かった。
そう、パラレルワールドのティガだからティガ、そう、そこま で断言できないもうティガとは、まあ、とにかく違う世界の別のウルトラマンのトリガーっていう
なるほど、
うん、
はい、
めっちゃ楽しみなんです。だから今年は非常にウルトラマンがすごいいい年ですね、はい、
暑い年なんだね
暑い年です、はい、夏かな、夏頃にやるんで、うん、すごい楽しみにしています。
はい、
はい、ということでウルトラマン番組になっちゃうこのいや、ほんとよかった。もう最後謎の感動で泣いてしまったもん、なんかエンディングで
そうなんだ、
うん、
ね、でもなんかタリスケさんからもツイッターでウルトラマンという生物について紹介してほしいって言ってたよね。
いや、そうなんですね。いや、これはぜひ YouTube の方でね話をしようと思っていてある種番外編みたいな感じで、
まあ生物ではない、ね、生物ではない、生物なの、あれは、
いや、あれはもうれっきとした生物なんですよ。
でもだって人間が変身するんでしょ。
人間が変身するのは、そうだね、あのウルトラマンっていうその M78 星雲からやってきた光の戦士が人間と融合して、
あ、そういうこと？
あ、そうそうそう、これ普通のウルトラマンの設定なんだけど、
あ、
もう代々代々そういう風に、もうそういう風にどの作品もそうなってるんだけど、
そうだよね、うん、あ、そういうことか。なんかそのずっと分かんなかったんだよね、なんかその人間がこうにやって変身するじゃん、こうやって、
あ、そうそうそうそう、
だけどなんか M なんちゃら星雲とかってよく言うから、これ、うん、何が違うんだろう、なんか違うウルトラマンなんかな。昔はなんか宇宙から来たけど、今はなんか地球人がなるみたいな、そういう設定なんかなって
。あ、いや、もう融合するんですよ、うん、
あのなんか変身の機械にあの宿ってるみたいな感じだ、
うん、まあそんな感じだね。あの それぞれの作品でそのちょっとずつ違うけど、まあでもそんな感じ。
なるほど、ね、楽しみですね。
はい、そうなんです。だけどそう、あれウルトラマンはその光の国っていうところから来てるんだけど、その光の国はもともと地球みたいな惑星で、
うーん、
である時太陽がなくなっちゃうっていうんで、じゃあ人工太陽を作ろうって言って、うん、プラズマスパークっていう人工太陽を作ったんだよね。
うん、すごい。
その、そう、その光の、その光があまりにも強くて、
うん、
あの人の体からウルトラマンの体に変化しちゃったんだよねっていう。あまりに高エネルギー光線だったから。
あ、じゃあ昔は、うん、普通のなんか人間みたいな感じだったの。
そう、僕たちみたいな姿だったの。そうなの。
へー、あれか、エネルギーが強すぎるから巨大化しちゃってるんだ。
そう、巨大化して姿も変わっちゃったんだよっていう。
あ、なるほどね。
これをいつか番外編でやりましょう。
はい。
ウルトラマン番組になるわ。もうすでになってるかこれ。
はい、
はい、ということでね、もうみんなが聞くの嫌になっちゃう前にじゃあお便りの方からやっていきたいと思います。はい、今日はね、あのツイッターの方からあのいただいた、ムッシュさんかな、うん、
はい、
からいただいたお便りが来ています。
はい、まあ、
お便りっていうか、うん、いつかこれを紹介してほしいですっていうのがね、うん、やってきたんですが、
うん、
そう、ムッシュさん、 MUSSHU さんね、ツイッターで一番最初に、これはね2022年2月27日ね、あのメッセージいただいたもので、そう、はい、なんかざっくりだからこそ分かりやすいし緩くて聞きやすいので、こう生物好きにはおすすめっていう風につぶやいていただいたんですよね。
うん
うん、でそれで何回かありがとうございますっていう風にやり取りしていく中で、
うん、
その今後も楽しく応援させていただきます、豊さん、シロさんをはじめ皆様の今後のご健闘とご活躍を祈って乾杯。ついでで申し訳ありませんが、もしよければいつか二室の目取りについてお話聞かせてください。それではお忙しい中すいませんでしたっていうのをねいただいたんですよ。
はい、
うん、
はい、
ということで、じゃあ早速いきますかね。
そうですね、あとはね、はい、豊先生って訂正してますから。
なんで見つけてる見つけてる、ね、あの先生って言っちゃダメなんだぜパーティーちゃんに怒られちゃう、こんなの
使っていや、分かんないけど使ってるの多分トヨだけだと思うよ。
なんかそんな気がするんだよね
身の回りで使ってる人は誰もいない
そうだよね僕も見たことないよし、はい、じゃあ行きますか。
はい、
今日は、はい、ムッシュさんからお便りでいただいた好きな生物、はい、二室のメドリーについてね、ざっくり紹介します。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ
座席番号って言ったんだっけ。
言ってない。座席番号お願いします。
はい、座席番号は BZ2203-34 番です。
うん、
はい、
ということで基本情報いきます。
はい、
はい、動物界、脊索動物門、脊椎動物アモン、長江、千鳥目、ウミスズメ科、ツノメドリ族の二室のメドリーですね。
はい、
はい、この他にツノメドリとエトピリカっていう計3種がいます。
うん、
うん、
はい、
え、ツノメドリって知ってます？
ツノメドリは知らないですね。
まあね、
うん、
うん、
もうウミスズメ科って海鳥。
うん、そうなんですよ、海鳥なんです。結構バッチリ海鳥って感じ。
なるほどね。オオウミガラスって確か千鳥目だった気がするから、
うん、
似てるんかな、
かな。
あ、一緒だ。オオウミガラスは千鳥目、ウミスズメ科に分類される海鳥の一種なんで、
お、い
いです。以前ペンギンの時にお話ししたオオウミガラスに似てる生物ってことですね。
お、そうなんですよ。うん、
はい
、はい、
あ、すいません、この後ありました、それが。
いや、うん、大丈夫はい、じゃあね、学名いきます。学名がフラテルキュラアークティカ
はい、
調べてみてください。
ちゃんと言えた試しがないよ、
このね。もうね、ちょっとね。まあ、あのフラテルキュラはツノメドリ族を表していて、ラテン語で弟って出てきたんだけど、今回の意味で言うと小さな修道士っていうのが正しいと思います、
はい、
でアークティカは北極のとか北のとかっていう意味があるらしいですね。
ああ、やっぱり北半球のってことなん
です。そうなんですよ、うん、なので その見た目から北の小さな修道士っていう意味が名付けられたってわけですね、
うん、うん、なるほどね。
そうっていうか、なんで修道士って思うじゃん。
うん、思う。
そう、これ見た目がその修道士、その黒い服を着ている人に見た目がねよく似てるんですよ。
おー、なるほどね、
うん、まあそんな感じっていうのと、あとはあの水面から飛び去るとき、飛び上がるときにその両足を結び合わせる習性があって、
うん、
なんかその様子がお祈りしている格好に見えるからっていうことでなんか名付けられたっていう説もあるみたい。
うーん、なるほどね、うん、飛んでる間は足を絡めておくみたいな感じだ。
なんかそんなことをやっているらしいね。
うん、
で多分一般的にはこのツノメドリ族はパフィンって呼ばれてて、多分そのパフィンっていう呼び方の方がピンとくる人が多いかもしれない。
うん、なるほどね。
多い人の名前だけど、
いや全然来ない。なんか、ね、パンというかおやつというか。
マフィンじゃないです
ね。そう、マフィン、マフィンか。マフィン、
そう
そう、多いイメージしちゃうよね。
確かに美味しそうな名前ついてるよね、甘いお菓子みたいな名前。
そうそうそう、
そう、で、そう、だから西ツノメドリはアトランティックパフィンとも呼ばれてるんだよね。まあ、ただね、なんでこれパフィンって呼ばれてるのか、うん、分かりませんでした。
はい。
はい、
パフィンの意味は分かんないんだ。
パフィンの意味はね、なんでこうなったかは分かんないけど、うん、なんかそのアラスカとかでは禁煙のマークあるじゃん、禁煙、タバコ吸っちゃダメだよっていうマークに西ツノメドリがタバコを吸っている絵が使われていて、なんかね、ノーパフィンっていう文字とともに禁煙のマークとして使われてるんだよね。なんかパフィンがタバコを吸ってそこの上にザってスラッシュスラッシュザってなって、
うん、
ノーパフィンって書いてあるのがどうやら禁煙のマークなんだよね。
そうなんだ、何の
関係があるの？なんでって思うじゃん。そうそうそう、何の関係あんのって思うじゃん。
、うん、
これがどうやらタバコをプカプカ吸うことをパフィングって言うんだって。なんか本当に、
ね、
そう、パフィンの綴りに最後 G がついただけ、
うん、
だからパフィンと発音とか綴りがすごい似てるよねってことで、うん、なんかそういう言葉遊びで使われるようになったらしいんだよね。
おー、なるほどね。
だからその鳥がタバコ吸ってなんかこうノーパフィンって書いてあるものを見たら、あ、これ禁煙なんだなって思ってもらえたらいいかなと思います。
はい。
で、和名のね、西ツノメドリはそのまんまの意味で、西の方、まあ僕たちから見て西の方に住む目が角みたいなシルエットになってる鳥だから西ツノメドリなんだよね。
我々から見てってことは、まあ西洋のっていう考えだと、
ヨーロッパってことだと思うんだよね。
うん、
だけどそっちの人たちからはその北の方に住んでるから、とにかく寒いところに住んでるよって感じ。
まあ、そうね、どこから見るかによって北か西かは変わるからね。
そうそうそうそう、だから分布としてはその北大西洋に住んでます。
はい。
ちょうどいいね、北大西洋ね。
そうだね。やっぱ、ね、地球から見れば、日本から見れば
そうそうそう、で、うん、その繁殖シーズン、まあ春とかの暖かいシーズンではアイスランド、フェロー諸島、グリーンランドとか、その北欧の沿岸部、北米の東部、メイン州の南部とかに住んでて、その冬季、うん、冬になると北太平洋の南の海洋で過ごします、
うん、
ね、だから最南、一番南に行くとモロッコとかニューヨーク州付近の海域にいるみたい。
うん、
うん、ということで、
はい、
で形態は全長32センチで、翼を広げたその翼幅は53センチで、体重は400グラム前後ですね、
はい、
うん、で太くて派手なくちばしがやっぱこれ特徴的だなって感じ、
うん、
すんごい綺麗なんですよね。
うん、
でそう、縦に平たくて数本の溝があって、先からね、くちばしの先っぽから赤、黄色、灰青色に彩られてます。
うん、
だすっごいなんかカラフルだなって感じ、
うん、
そうなんです。で胸からお腹は白くって、お腹と顔以外の羽毛は黒いんだよね。
修道士みたいなね。
そうそうそうそう、だから白黒のね、う
ん、 あ、確かに修道士はなんか顔の周りというかこの、ね、この辺は白いもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、で冬の羽ではその顔が灰色でくちばしもくすんだ色になって、うん、この夏の羽はカウっていうのかな、トウとカウっていうのかな、
うん、
ね、と冬羽と夏羽かな、わかんないけど、うん、そう、まあ夏の羽ではくちばしの色が鮮やかになって顔が白くなります、
うん
うん、で目の上と後ろに黒くて細い模様ができて名前の通り目から角が生えたようになるよって感じだね、うん、
はい、
まあ、とにかくあの冬のフォルムと夏のフォルムがあるよって感じ、まあ、冬毛夏毛みたいなもんだね、
うんうん、くちばしの色も鮮やかになる、
なんか、うん、って書いてあったね、
うん、くちばしも色が変わるんだ、面白い ね、
う
ん、
で冬羽では顔が灰色でくちばしもくすんだ色なんだけれども、この夏羽ではくちばしの色が鮮やかになって顔が白くなる。だからなんかね、海のピエロって言われることもあるみたい、
うん
うん、で雌雄同色です。で幼鳥ね、赤ちゃんの鳥の顔はちょっと暗い色でくちばしは灰色みを帯びて、くちばしの先にはね赤みがあるけれども小さいよって感じ、
うん、
まあ 4,5 年で完全に大きくなるみたいですね。で成体なんだけれども、この繁殖しない非繁殖期はもうほぼほぼ外洋で過ごしてます。
あ、海、うん、海で、
そうだから海にずっとプカプカ浮いてんだよね。
あ、なるほどね、
うん、
アヒルみたいな。
そうだから1年のほとんどはね海の上にいるんだよね。
うん、
うん、でくちばしから油を出して体中に付着させることによって水分を弾いてるって感じ、
うん
うん、で短い翼を巧みに使ってね潜水して、主に魚類とか、まあ、特にイカナゴとかスプラットイワシ、ニシン、カラフトシシャモなんていうのを捕食してます、うん、だからあの鳥なんだけど、そのペンギンと同じように潜水するんだよね。海の中に潜って魚を取ってっていうような感じでご飯食べてるみたいなんだよね、
うん、
でねこれ結構深くまで潜れて50メートルぐらいまで潜ることができるんだって。
結構いけるね。
結構いけんのよ。
なんか本当に表面とか、なんか海鳥とかだとさ、なんかシュッてこうに工夫してきて、で水の中にスパッて入って、うん、魚捕まえて出てくるじゃん、
ね、
ああいう感じではないんだ
ね。
なんかまさにペンギンが飛べるようになったみたいな、そういうイメージ。
お、ということなんですよね。うん。そうだからね、そのペンギンくんは、まあ、潜水能力のみだったけれども、うん、ちょっと西津のメドリくんはね潜水もできるし、はい、飛行もできるんですよ。
最強じゃないですか。
あ、今ペンギンの上位互換だねとかって言った人、
ちょっと確かにそうだよ。あ、ちょっとまたパイセンをバカにしてしまった。
パイセンをねバカにしちゃダメだよ、もう。
確かに
ペンギンくんはペンギンくんですごいからね、うん、接触すごいしてる ね、
そうですね、
修羅の方なんて本当にすごい人たちなんで。まあどっちがいいとかじゃないよね、その、うん、その場所に適応した生き方をしてるわけだからね。
そうだね、
うん、そうだよ、上位互換なんて言っちゃダメだからね。
そうですよ。
ね、
そうですそうです。
僕も一瞬これ書いた時はお、これはペンギンの上位互換じゃないかとかって一瞬ね脳裏をよぎったんだけれども、そんなことはないよっていう、う
ん、はい、ね、潜水能力だけで勝負したら勝てないんだね、ペンギンにはね。さすがに
多分そうだと思う、
うん
うん、ペンギンの泳ぎはすごい速いからね。
そうだね、
シュッシュッていけるから、うん、なんでそう飛べるっていうんで、飛行はねこの陸地から飛び立とうとする場合は、うん、なんかね飛ぶのに十分な揚力を確保するために崖から飛び降りるように離陸します。
あ、まず、うん、あ、コウモリみたいな感じ
なのかな、うん、
なんかその場でバタバタってやるんじゃなくて、一回こうに落ちるところで浮力を利用してこうに浮き上がるみたいなイメージ。
そうなんかね、陸地から飛び立つときはそれをやってるみたい。
うん、
うん、だからなんか身投げしてるみたいな感じでね、ちょっとびっくりするみたい。最初見た時は
そうなんだ。
人間が近寄っていくと、うん、その崖から飛び降りるから、あって殺しちゃったって思うかもしれないけど、実はこうシュッて飛んでってるみたいな。
あ、なるほどね。
すごい最初はねびっくりするみたいだよ、見た人は。近寄ったがために身投げさせてしまった。
罪悪感がすごそうだ。
そう、罪悪感がすごい。ね、そうで、その海の上から飛び立つ場合は、飛行機が離陸するときと同じように風の吹いてくる方向に向かってすっごいせわしないほど激しく翼をバタバタ羽ばたかせて風に向かって推進するらしいんだよね。
うん、
うん、もうすっごい慌ててるみたいな感じ。
じゃ飛ぶのはそんなに得意ではないんかな、どちらかという
と。なのかもしんないよね、うん。
飛べるよっていうだけで。
そうそうそう、飛べるよってだけで。はい、であとは、まあ、くちばしね、鮮やかなくちばしなんだけど、その縁はね、すごいギザギザで、
うん、
やっぱね、魚いっぱい捕まえたいから、うまく捕まえられるために、このギザギザがあるのかなって感じ。
一回取った時に離さない。
そうそうそう。
うん、
はい、ということで、で繁殖シーズンなんだけれども、これ3月中旬以降、繁殖期には海に面したその断崖の上の地面に集団で巣を作って、通常70から110センチの浅い巣穴を掘って草や羽毛を敷くみたいなね、
うん、
で春になると雌雄が求愛行動を行って互いにくちばしを叩き合います。で卵は5から7月に見られて、5月中旬に1個だけ産みます。
少ない、
うんね、で雌雄が36から43日ぐらいこう放卵するわけなんだよね。でヒナが孵化すると、親鳥は海でこう餌を取ってくちばしにね、しっかり魚を挟めるくちばしでたくさん魚をぶら下げて巣に戻ってくるんだけど、うん、
あ、一匹とかじゃなくてたくさんなんだ。
そうだよ、やっぱ効率重視ですからね、うん、
なるほどね。
そう、一度にどれぐらい魚持って帰れると思いますか？
でも2とか3とか5とか
、ね、そうだよね、なんと30匹ぐらい。
え、そんなに挟めるの？
そう、もうね、口魚がもう溢れてる感じ。
ペリカンみたいな感じなの？くちばしの中に入れてる。
中にね、入れるスペースはあんまなくって、
うん、
だから本当に捕まえて、もうなんかはみ出てる、パクってこう。うん、でしかも最大で小魚ぐらいだったらもう60匹ぐらい連れて帰ったって記録もあるらしい。すごいよね。
すごいね。そんなに取れるんだ。
ね、
そんなに。
そうなんです
ってことは、でもさ、一回捕まえた後でもう一回口開いたら出てっちゃうから、一発でこうに、うん、それだけ取るってことでしょ。
ああ、なのかな、うん。群れに向かってってことだよね。
うんうんうん、
かな。ね。ね、これ一度にそれぐらい多い魚を加えられるわけは、やっぱくちばしの縁がギザギザになってるからっていうのと、
うん、
あとはそのなんか舌でも挟んでるらしいんだよね、ベロで。
あ、なるほどね、
うん、だからなおのことうまく取れるみたいだね。
つかみ取りだね。
ね、そう、つかみ取り本当に。で、うん、そう、ヒナは巣立つまで38から44日ぐらいかかるんだよね、
うん、
だけど7月から8月になると、その親鳥はヒナを残してもう飛び去っていきます、
はい、
うん、もうあと頑張ってねってお父さんお母さんもう帰るから、あと自分だけで頑張んなさいよって。
割とスパルタだね。
割とスパルタ。え、もう独立っすかみたいな。ね、すごい。
あ、だって1ヶ月半ぐらいでしょ。
うん、
やば。そんな早く育てるもんなんだ。
ね、
うん、
でなんかその後5年ぐらいで成人するんだよね、成長っていうのかな、
うんうん、
でそうすると繁殖できるようになって、まあ一般的には寿命が18年ぐらいとされてるんだけど、うん、実は最長で33年以上生きたなんていう話もあって、
うん、
まあ、結構長生きなんだよね、
うん、
っていう感じ。まあそんな感じでねやっていって、でパフィンの繁殖に関してなんだけど、これ結構鳥類ってそうなのかなって思うんだけど、
うん、
パフィンも生涯同じペアで夫婦の関係を結ぶんだよね。
うん、
うん、いいねって感じ。
そうね、1回で1個卵を産むっていうことだけど、毎年みたいな感じ。
毎年みたいな感じなんだろうね。
うん、
うん、春になるとまた戻って自分たちのところに戻ってくるみたいな。
なるほどね。
そう、まあ、ってことで、そうなんですよ、あのね、冬になってじゃああとよろしくっつって、
うん、
飛び立っちゃうじゃん、
うん、
それぞれね、行き先が違うんだよね。その
お父さんお母さん出てったのに、
うん、
違うところに行っちゃうんだ。
そうそうそうそう、だから、うん、なんかねそこ不思議だなって感じなんだよね。冬になるとその北大西洋の南の海の洋上で単独生活か、その小さな集団で生活するんだよね。だから夫婦離れ離れになるよって感じ。
あ、そうなんだ、
うん、
同じメンバー、うん、何、相方とやるわけ。ちょっと
お、そういうことで。そうなんですよ、そう、春になってその繁殖シーズンになるとまた生まれ育った場所に帰ってくるから、夫婦がね、お、久しぶりって1年ぶりっつってまた再会するんだって。
そうなんだ。
そう、うん、
なるほどね。
ね、なんかすごいね。それでまた同じペアを見つけられるってのもなんかロマンチックだなって感じ、
うん、そうね、 かもあれかね、生まれ育った場所に戻るってことは、うん、子供にも会える
なのかな。で子供もそうだね、まあ、どっか行っちゃってるかもしかしたらいるのかな。
あでもあれか、繁殖相手を見つけちゃえばそことまた別の巣を見つけるんかな。
そうだろうね、うん、ね。ただねこれちょっとこれ見ててなんか胸が痛くなってきちゃったんだけど、その、うん、数年間のそのペアリングを経ても産卵できないって場合もねやっぱあるんだって。あ、うん、まあ、夫婦の関係結んだけれどもちょっと子供ができないよ、卵産めないなってなった時はちょっとね離婚してしまうみたいなんだよね。うん、
マジか。
ちょっとあなたとは相性が合わなかったかもしれないわっつって、
うん
うん、で、
ね、
そうでその後ね、そのそれぞれは若い独身の子か相方を亡くしてしまった年上をパートナーにするらしいです。
うん、うん、あそうだね、だってこのね密室のメドリーの世界には不妊治療とかないわけだもんね。
あそうそうそうなんですよ、うん、ということでちょっとここは胸が痛くなってしまった。やっぱ生物の人間はそれには当てはまらないかもしれないけど、やっぱ子孫を残していくっていうのが、
うん、
それがある種ゴールみたいになってるような生物もいるじゃない。子孫を残して終わってしまうみたいなのもいるしっていう、
だからそこが一番なんか大事なところでもあるね。
うんね、
なんでなんだろうね。確かにそれ考えると子孫を残すっていうのになんか全振りしてるじゃん、どの生物も割と、
うん、そうなんだよね、
うん、
はい、ということでまあこんなパフィンはねどこに行けば会えるのっていうと、今日本では那須動物王国で出会えるみたいなんで、なので夏休みは那須なんていかがでしょうかっていう提案で最後は終わります。
はい、
はい、お聞きくださりありがとうございました。仏作は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
またツイッターや YouTube にて仏作のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにリンクを貼っているのでそちらも見ていただけるとすごく嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関しては仏部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物部がお送りしました。
ではまた次回お会いしましょう。
お疲れ様でした。
いや本当になんか見た目もすごいペンギンにそっくりだけど、そういえばあれだね、オオウミガラスっていたね。
うん、
で北半球にだけいたんだよね、オオウミガラスはね。でペンギンは南半球で、で今回のこのパフィンも北半球に結構いるみたいでね、
うん、
だから系統がそういう感じなのかな。なんか形、姿形はちょっと似てるけれども、
うん、
飛べるペンギンってことだよね、なんかね。
そうだね。
その住んでる場所は違うけど似たような環境設定、温度だとかっていうそういう環境に適する形があるから、
うん、
なんかそういうところでは生物って面白いなって思うよね。
そうだね、
修練進化ってやつだよね。
そう、修練進化、うん、
いや面白い、これはなかなか